はい、じゃあ第3部に行きましょうか。雪村さんからです。真面目でなく重い話ですということでいただいたんですけど、不妊治療の話真面目にされてましたね。真面目ありエロあり涙ありモノマネあり貪欲に食いつきますね。そうですよ、もうね、1位からもう落ちた人間はね、もう何でもすがりついていきますよ。卑屈すぎる。そんなことないですよ、好きやからやってるだけやもん、ほんまに。そんなん言ってるからなんか負けたとか言い訳やとか言われるんかもしれへんけどね。でもわーわー言ってるんだからいいんですよ。はい、ありがとうございます。真面目な話、重たいですけれどもということでいただいております。不妊治療の話を聞いていまして、不条理だなと、不条理としか言葉が出ないんだけれども、私にも子供がおりました。顔も形も性別もわからない子です。おろさせました。21の時です。高校の時から付き合っていた子と同棲してまして、その子が生理がすごく重くて、ひどい時は1日寝込むぐらいで、高校卒業したぐらいから何か薬飲むようになってて、生理が来なくなる薬なのと言ってたので、ピルなんでしょう。まだ認可前ですから個人輸入で買ってたのでしょうか。実際生理も来てない様子で、これ飲んでたら妊娠しないし中に出しても大丈夫だよとか言われて、何も考えず中で出してましたよ。もともと結婚願望の強い子で、結婚したい、子供も欲しいとよく言ってました。薬飲んでるから子供はできないねとも。俺はまだ遊びたいし、結婚するにしてもまだまだ先だし、子供なんて考えてもなくて、欲しいとも思わなかったですし、邪魔だなぐらいに思ってたんで。そしたらある日ですよ、できた、赤ちゃんできたって、冗談って思ったけど、妊娠証明書みたいなのを出してきて、目の前真っ暗、この女は笑顔で何言ってんだ、薬は、薬、もう頭の中ぐちゃぐちゃで、気持ち悪くなってトイレに飛び込んで吐いて、話して下ろしてもらいました。下ろすは殺すですね。我が子を殺しました。適当にやってきた結果です。真剣に子供を欲しいと悩んでる方々の話を聞くとね、お前も俺んとこに来なかったら普通に生きれたのになって思うこともあるんですと。不条理だなと、身勝手な言い訳ですけどねということです。ありがとうございます。まあ、まずこういう重い話ってなかなか人に言いにくいと思うんですけど、このポッドキャストで読まれるっていうことを分かってて送ってくれた雪村さんには私は非常に敬意を表したいと思います。私もだから子供ができたから結婚したタイプ口なんで、なかなかそのまあこれ妊娠したなって思った時からもうどういう形であっても産もうとは思っていたのであれですけど、そこで私はやっぱり無理っていう選択をしていたかもしれないのでね、なかなかこれは他人事とは思えないこともありますよ。で実際私の非常に近しい子でもやっぱり予期せぬ妊娠でっていうのもあったりとかっていうのは何件かありましたしね、一人は高校生だったりっていうのもあって、そのこれは非常に私も言っておきながら自分でも尻滅裂なことを言ってるかなと思うんですよ。片っぽで不妊治療の大変さを知ってて、そのことに関してそれをね頑張ってほしいって思う気持ちもありつつ、片方ではこういう今から言うようなことを話するっていうのは自分の中でもなんだか矛盾してる感じがするので、どうなのかなって思いながら話しますけど、多分これは一つの答えっていうのがなかなか出しにくい問題なんだと思うのでね、あえてそういう意見なんだと思って聞いていただきたいんですけど、まあ不愉快にさせたら申し訳ないですけど、それは私の責任ですから、私の口から出たことですからいいんですけど、やっぱりね、子供ができてしまった、まあ、予期せぬことでできてしまったっていうのはその本人たちの責任なのでね、これはもちろん自分たちが悪いというのは前提にあると思うんですよね。ただそこでね、育てていけないと分かっていても産ませるか産むかっていうのと、今の自分の状態ではその子供を幸せにしていくことはできないって分かってるとか、していく自信がないって言って、子供を下ろすというね選択をするかっていうのは、 育てていく自信もなくて、育てられる環境でもなくて、経済的状況でもないのに産んでしまったこと、例えば産ませたことがとか産んだことがいいかって言われたら、もろ手を挙げてよかったよかったって立派だとは言えないんですと思うんですよ。やっぱり子供を産んで育てるってことは、正直な話お金がかかるし、時間だってその子に割かないとダメだし、生半可なことじゃないと思うんですよ。だってね、生まれたからもうそれでいいってわけじゃなくて、その子がね、例えば自分がかもしれないけど、自分がだったりその子がだったり、命をね、もう天寿を全うするまで責任持たないとやっぱりダメだったりとか、見守っていかないとダメだったりとかっていうことがあるから、子供をね、その殺してしまうのは忍びないから、じゃあちょっときついけど産もうとかっていうことがね、なかなか簡単にはそんなこと言えないと思うんですよ。もちろんそう、今このきつい状況やけど、なんとかして育てようっていう決意をして産んで、実際育ててはる人もいてはって、そういう場合はそれでいいのかもしれないし、実際それで頑張って育ててはるんだったら、それはそれは立派なことだと思って、私もそれはいいと思うんですけどね。でもやっぱりあの時も産まなければよかったとかですね、子供を私の邪魔をしな存在やとかですね、結局その予期せぬ妊娠で子供を産んで結婚してっていう家族の生活が始まったけど、やっぱりダメだったって、ダメになって、その結果子供の命が失われる事件だってないことはないじゃないですか。そういうのを見てると、やっぱり下ろすという選択が、なんていうかな、 100% ひどい選択だとは私は言えないと思ってて、なんていうのかな、難しいな。でもだから一番いいのは、もちろんその子供を予期せぬ妊娠を防ぐことが大前提だと思うんですけどね。でも私だって予期せぬ妊娠をしたわけなので、なかなかね、難しいなって思ってるんですよ。だから雪村さんがね、その子供を殺すってことやって言わはるのは非常に重い言葉で、実際に経験した人の言葉だから非常に重いものだと思って、それは例えばもしこれを若い人たちが若いね、それこそ学生さんとかが聞いてくれてはるんだったら、そのこの言葉のね、雪村さんが言ってくれた言葉の重みっていうのを十分噛みしめてほしいと思ってるんですよ。偉そうなこと言うとね。で、私はそこでね、雪村さんが、身勝手な言い分だとかね、言ってはるけど、我が子を殺したとか言ってはるけど、なんていうのかな、仕方ない選択だったっていうか、変に私が雪村さんに何か言葉をかけるっていうのもおこがましい話ですけどね。その時の、なんていうのかな、経験がやっぱりどこかで何かに生きてくるんじゃないかなと思うんだけどな。今ここでこうやって話してくれたことで誰かがあって思うかもしれないじゃないですか、聞いてくれてる若い子が。そしたらその経験は何かにのためだったって思えるじゃないですか。まあこれは私の勝手な言い分ですけどね。雪村さんはそんなこと別に思ってねえよって言われるかもしれないけどね。そうやんな。なんなんやろね。非常に考えさせられますね。でもだから、こういうこともやっぱりね、エロいことにはつきものなんだっていうことですよ。やっぱり。これは某杉浦さんも言ってたけど、やっぱりなんかこういう、そういうこともやっぱり、つきまとってるんだよっていうことですよね。人間の性っていうことに対しては、それを忘れてしまうと良くないよっていうことの警告なんでしょうね、きっと。なんか結局話がまとまらんね。ごめん、せっかくいい話っていうか貴重な話を言ってもらったのにね。ありがとうございます。なんかうまくまとめられんかった。じゃあ次行こうかな。はい。ありがとうございました。本当に貴重なメールを言ってくれたと思いますよ。まとめるの難しかったと思うし、躊躇したと思うんです、このことを話してくれるの。 そのことに対して私は本当に感謝したいと思います。ありがとうございます。次、ペロリンパパさんです。前回の放送で勃起時の長さで間違いがありました。正解は狩りの外周が12センチです。誰か巻き尺持ってきてそれと僕の仕事は空調屋です。研修は安全衛生責任者教育といって仕事上での安全管理を行う免許です。だから全然鶴子さんの思ってるエッチな研修ではありません、あとポッドキャストのアドバイスありがとうございます。立ち上げたら連絡します。これはぜひ連絡してくださいね。お願いしますよでは今回言ってほしいゼリフは戦場カメラマン鶴子でお願いしますいきますよ。今私のあそこの中にあなたの大きなおちんちんが挿入されようとしています。ああ、入りました。とても気持ちがいいです。来年はまた戦場に行くのであなたのものは忘れません。これでよろしいでしょうか。くそくそー、もう今回もありがとうございます。そんな鶴子さんが大好きですって私今もう全身真っ赤っかですよ、言っておきますけど恥ずかしい。もうほんまびっくりするぐらい恥ずかしいですよ。でも頑張りました。これまたどうだったかちょっと感想を教えてください次、先ほどツイッター童貞を奪われたドラクロです。毎日通勤電車の中で隣にいる OL さんに悟られまいと、鶴子さんの泣き出しそうなエロ声に耐える苦行に勤しんでいます。早速ですが、ちょっと前の回で鶴子さんが口で言った後にさらに股間を含んで自身の満足度を高めると言ってましたが大賛成です。あれは男さえでも満足げな女の子の顔を見てうなぎ登りする一石二鳥のプレイだと僕も思います。ちなみに僕はものすごくそういう満足げな女の子の表情に弱く、行った後すぐに再戦を申し込んで2回戦開始後に中折れで途中棄権、幾度か枕を濡らしました女の人って男が感じているとニヤリとする瞬間ってありますよね。ニヤニヤしながら口に含む鶴子さんを想像するとはち切れそうです。これからもたくさん更新して修行の友をさせてください。楽しみにしてます、ということでありがとうございます。そっか、すごいですね。行った直後にすぐ再挑戦、でも途中棄権してもまたねっていうのはありますよ。そうなんですよね。男の人はね、やっぱ感じてくれてると、やっぱこっちも嬉しいんで、私もついついニヤニヤしてしまいますね。乳首レロレロってして、なんか、うっとか言われると。はい。ね。また今日も8切れんばかりにして、修行をしていただきたいと、そのように思っております。次。どうも鶴子さん、リスナーさんということで、パイナップルさんです。出張でちょっと関西を離れてました。残念ながらその間は PC から遠ざかっていて、ちょっとした浦島太郎状態のまま新しい配信拝聴しましたよ。というわけで前回はメール送り損ねました突然ですが、私パイナップルも鶴子マニアに仲間に入れてくださいよ。もちろん正式にブログに掲示板が出たら登録しますが、とりあえず仮入会希望ということでお願いします。そうですね、ビバ昭和とを提唱している私としては AKB48 ではなく昭和的素人アイドル集団おにゃんこクラブにあやかって、会員番号は国章さゆりのナンバー8でお願いしますそれにしても本当に鶴子さんはどんどんラジオの DJ みたいになってる気がする。そんなことないですよそのうちサンテレビならぬ FM ホニャララからアダルトボイスの打天使なんてタイトルでデビューかも。公共放送は無理ですよこれ さて、相変わらず電車通勤の毎日ですが、最近遭遇したものすごく違和感を覚える光景があったので、ぜひ鶴子の怒りの鉄拳的に取り上げていただきたいと思って書きますね。私、パイナップルは以前から何度か書かせていただきました。関西私鉄 H 級電車 T 塚線にてわーわー修行に明け暮れるしがないサラリーマンですが、その電車への帰り道での話。満員電車の車内でものすごい匂いを放って何か楽しげに食べているではありませんか。目線の先には見るからにバカップルがいて、イチャイチャしながらお互いの手にはしっかりと、関西では超有名なあの551の豚まんがあるときってやつですよね。雄大駅などで売っているのは関西人ならみんな承知ですが、そっか、知らない人もいてはるかもしれないね。551の蓬莱、はい。私などは正直お土産で持ち帰るときにでさえ周囲に匂いが気になるので、なかなか帰りの通勤電車では買うことさえ控えるのに、周りが見えていたいないのか、気にならないのか、それとも本当にバカなのか、まさか駅弁気分なのか、いろいろ考えましたが、周囲の人も嫌な顔はしていますが注意もせずにいる、よっぽど注意したろかって考えましたが、タイミングを逃して結局はできませんでした。鶴子さんはどう思われますか。最近よくこんな変な光景に出くわしますが、注意した方がいいのでしょうか。リスナーの皆さんの意見も聞きたいのでよろしくお願いします。うん、あー、純粋にわーわー修行に黙々と励んでるのにお前ら邪魔や。あー、ということで、お口直しに鶴子に言わせたいこととしてっていうのがありますの、これ最後に言います。551の蓬莱の肉まんは、豚まんはちょっといかんでしょ、匂いが。ようね、でもね、私も、電車乗った時にね、デパ地下で買い物した奥さんがね、なんか匂いを放つものを買って乗ってる時があってね、ブエーってなる時ありますけど、電車で食べるのは飽きませんよね。ねえ、匂い気になるもんね。いや、わあんな。せめてアメちゃんとかガムとか匂いがないもんにしてなあかんと思うけどな。食べるってよっぽどですよね。 たまにお弁当食べてる人いませんか。たまにね、それこそほんま駅弁気分で食べてはるんやと思うけど、普通の通勤電車はきついですよね。どうなんやろかね。え、注意したいけどなかなかできへんねんな。なんかもう嫌な顔して向こう見るしかできないですよ、私も。気小さいし、なんか。ねえ、よっぽど腹が立ってる時だけ、匂いますよって言うかもしれないけど。そんなん言うたらまた刺されるかもしれんからね。怖いからね。はい。じゃあ、お口直しに言いましょうか。前回の配信で話されていた鶴子さんからの連想。笑福亭鶴光師匠の名文句を、鶴子さん風で結構ですから、張り切ってどうぞ。鶴子でおま。ええか、ええのんか、最高か。おお。きっと爆笑間違いなし。失礼しました。真冬なのに、つる子さんに、いつも食べ頃なので食べてほしいパイナップルでしたって、そんな可愛いこと言っても、私に、ええか、ええのんかって言わせたっていうね。本当に。まあ、言う私も私みたいなところありますけどね。ありがとうございます。こうやってどんどんね、私も修行を積んでいきたいと思います。皆さんに修行を課すばかりでなくね。はい、次。しまったということです。鶴子さん、リスナーの皆さん、おはようございます。鶴子中毒の柳の木です。第19回の配信が17日の金曜日だったので、次回の配信は次の火曜日以降かなと自分勝手に思っていたんですが、ツイッターをチェックしていたら、月曜日の夜に配信が、しまった、メールしてないよ、鶴子中毒が聞いて呆れるわって言われちゃいますね。でも頑張りますので、何卒またメール読んでいただけたらと思います。こんな中ですが、鶴マニア入会希望です。会員番号69番希望でしたが、時すでに遅しですので70番でお願いします。またブログをチェックしますということで、ありがとうございます。これね、もしかしたら第20回の後の話の感想をいただけるんだったんかもしれないですけど、はい、途中で切れちゃってるので、柳の木さん、もしまたお時間がある時にでいいので、また感想を聞かせてくださいね。はい、私も同意見ですっていうところの後が、なんか続きがちょっと切れてるから、はい、お願いします。別になかったらなくてもいいんですけどね、忙しかったりとかしてね、無理しなくていいですよ。はい、 そうよ、ツルマニアのこと言うとかなあかんねん。ツルマニアのですね、入会、ま、ツルマニアの掲示板っていうのを今作っています。っていうかもう作っているんです。あとは、URL をどっかにですね、貼り付けて、そこに飛べるようにしておこうと思っていて、一番目の書き込みは私がします。で、管理人としても私が管理します。毎日チェックしようと思います。で、私が一番目に書き込むのは、ツルマニアっていうのを考えてくれた、金玉おじさんが第一番ですよっていうことを、会員番号一番ですよっていうことを宣言しておきますので、その後に、まあ、もうすでに皆さん何人かの方いろいろ何番希望です、何番希望ですって言ってくれてはるんですけど、またあの改めて時間があるときにでいいので、その番号を書いていただいていいですか。あのもしその忙しくて無理やっていう方があったらですね、まあ、ツイッターか、まあ、このワーワーのメールでもいいんですけど、あの代わりに書き込んでって言って言っていただいたら、代わりになんとかさんが何番ですって言って書き込んどくんで、申し訳ないんですけど、一応、ワーワー言うておりますの、あのポッドキャスト更新用のブログのところの、 あの紫色の唇の写真の下ぐらいにリンク貼ろうかなと思ってるので、もしまた貼ったらですね、多分今日中に貼れるかなと思ってるんですけど、まあ近いうちに貼りますので、貼れたらまた、もしツイッターとかフォローしてくださってる方はフォロー、あのツイッターの方でまたお知らせしますので、よろしくお願いします。たびたびお手数かけますけど、はい、注意書きとかも一応しときますんでね、よろしくお願いします。次、電話経験済みのデンボツルコハン、こんちくわチョコボール山田くです。あれは似てました。おじゃる丸様思わず俺もサブちゃんになって、まったりまったりまったりなって、これ歌っていいのこれね、著作権に引っかかるんちゃう、もしかしてもう言うてしもたけど、でコラボしたかったっす。昨日モノマネ番組やってましたが、タラちゃんとマスオさんのモノマネに匹敵するほど電ボツルコハンのクオリティの高さに脱帽です。昨日ね、あのモノマネ番組うちの息子が見てたんですよ。その中でね、なんか、あ、このモノマネ私もやったんちゃうと思ったやつがあったんですよ。でもしかしたら誰か私のことひょっとして連想してないかって思ったやつがあったんやけど、何やったかな、うん、猪木やありがとうっていうやつですね。今似てなかった、全然ちょっと電波混じってたわありがとうっていうことですよね。はい、さすなっちゅん、かっこつる子の声って、これ書いてあるのはあれですよ、チョコボール山田くさんが書いてあるんですよはい、そうやそうや、猪木のとこへなんかお皿洗いながら聞いてたらなんかふっと思いましたわ。はい、続き、記念すべきその20もメール読んでいただき嬉しかったです。ちびたく感激、反響の大きかった不妊治療の話題、確かに難しいですよね。人それぞれに価値観、考え、解釈が違いますから。でも鶴子反応、優しさ、しっかりしたものの考えはすごく伝わってきました。ほんまですか、伝わりました、あれで俺も好きになっていいっすかねもうなっとるなっとるって。もところで、もうすぐクリトリスしちゃうもう言うちゃうちゃう、クリスマスっすね。ねえ、鶴子反は七面鳥でも食べるんすか。今年のクリスマスはどう過ごすんでしょうか。クリスマスのエッチな思い出はいろいろ聞きたいことばっかりです。ちなみに自分は25は家で家族と過ごしますが、イブは家族をほっぽり出してネズミランドに強行日帰りで行くつもりです。また報告します。平日フリーダムに S 菜箸ぶらつくときは行ってくださいね。ね、そうやな、クリスマスはですね、特にね、まあなんか、特にないけどな、まあケーキはね、遅ればせながら今日予約してきたんで、それを食べますね。はい。もう多分土日ですよね、今回。土曜日か、25が。だから、まあその日に多分ケーキを食べるんじゃないかなと思いますね。はい。まあ、子供にプレゼントを枕元に置いて、まあうち玄関に置くんですけど、いつも。まあ玄関に置いて、まあ、平凡なクリスマスを過ごします。七面鳥は食べたことないですね。子供がフライドチキン食べるぐらいかな。ファミマチキンの CM で今また小林薫さんがバンバン出てるんでね、私的には少々嬉しいんですけどね、はい、また平日フリーダムに S 菜箸ぶらつくときはじゃあまた言いますよ。 ね。じゃあ、最後に希望の一言がありますので、昭和の匂いがちょっと漂う東京ラブストーリー、そうですね、完治。完治は愛媛出身の人っていう設定やから私にまさにぴったしなんですよね。完治に赤名里香が言ったセリフで、山田くセックスしよ。もう恥ずかしい、ほんまに。これほんま恥ずかしい。これね、今言っていいですか？これね、私ね、今ね、外の駐車場で撮ってるんですよ。ちょっと事情があってね、いろいろね、家族にバレないようにしたいから、ちょっと今外にいてるんですよね。駐車場の車の中で撮ってますからね。まあ、誰も見てないですけどね。次、コージーさんからです。今回のメールはハートブレイクな粒 G になり代わりメールいたします。ありがとうございます。スタバでコーヒーを飲みながら、男を物色するもなかなかいい男が見つからず、悶々とした挙句、いそいそと買い物に出かけ、帰りに消防署の前で消防署を叱感した後、お家に帰ったショーン・コネリー好きの鶴子姉さん、こんにちは、ということでありがとうございます。いい男ね、おったんですよ。実は今言い忘れてたけど。なんかね、渡辺謙さんによう似た雰囲気の人がいてはった。坊主頭で、うっすらひげ生やして、スーツで、割と背も高くて、がっちりした感じでね。でね、ベージュのコート で襟立ててたんですよ。私前も言ったかもしれんけど、襟立ててる服ってものすごい好きなんですよ。あ、かっこよかった、あの人。ついていきそうになったわ。はい。ツイッターにも書きましたが、杉浦さんマイクなくしてへこんでましたね。本当ですね。ここはみんなで杉浦さんを励ましてあげなくてはいけませんね。っていうか、鶴子さんからはエッチなお仕置きですかね。ほんまですよ。お尻をパチパチやってやります。ああ、俺もエッチなお仕置きされたいっす。ズボンの上から股間をまさぐり、俺の勃起状態のチンポを触りながら、ネクタイをグッと持たれ、顔を近づけながら、どうしたの？こんなにチンポを大きくさせて。鶴子さんのその生めかしい唇見てたら固くなっちゃいました。私にどうしてほしいの？言ってごらんなさい。そのエッチな唇で俺のチンポを舐めてください。すると鶴子は優しくズボンを下ろし、いやらしい音を立てながらしゃぶり始めた。ここでフェラの音。っていうか、お仕置きになってなかったですね。ただ鶴子さんに言わせてたかっただけですね。ひひ。これね、まあ私だったら多分ね、そのエッチな唇で俺のチンポを舐めてくださいっていう、その後、すると鶴子は優しくズボンを下ろし、いやらしい音を立てながらしゃぶり始めたっていうところですけど、自分でズボン脱いでって言うと思います。で、大きくなったの出して見せてごらんよって言うと思いますね。で、先っぽからヌルヌルしたのが出てるやん。どうしてほしいわけ、これ。いやらしいって言いながら。はい。そんなすぐにはしゃぶりません。いわゆな言葉を声に出すと濡れちゃうもんですか？正直に言っていいんだよ。教えてっていうものなんですけどね。コージーさん、私に何言わせるのも。って言ってって書いてるから今言いましたよ。姉さんのそのフレーズ大好きなのでお願いしますって。うん、まあ濡れるかもしれません。この前の放送で鶴子に言わせたい言葉の総集編のお話をどなたかがされていましたが、現在ゼロ回から放送を聞き直し言葉をピックアップしており、それを鶴子さんにメールしますので、それをもとに総集編やりましょう。どういう流れにするかは悩みどころではありますが、リスナーさんや鶴子さんの意見を織り交ぜながら進めていきたいです。ぜひよろしくお願いいたします。ほんと浩二さん豆やねんな。24時間放送の時も豆さがね、伝わってきてたんですよ、収録の時。本当にね、すごい豆な人や。年の瀬も押し迫り慌ただしくなってきましたが、鶴子さんもお体にご自愛ください。もっこりもっこりの浩二でした。つぶじい、全編パクってごめんね。次回から自分の個性出していきます。それでは。はい、ありがとうございます。はい、再び雪村さんです。つるね、皆さんこんにちは。世界中に12センチであると吹聴された雪村です。もしもリスナーさんと会うことがあると、ああ、12センチなんだねと思われてしまうわけです。とても恥ずかしい。やはり誤解を解くために実際に測って報告していただきたい。仕事？そんなもん後回しです。仕事なんぞより、つる姉が優先であります。よろしくお願いいたします。さて、前回の修行も厳しかった。 洋風喘ぎ声とおじゃる丸が耐えれませんでした。小宮 H 級警備戦警備戦で耐えきれず爆笑しましたよ。過酷な修行っす。かっこ泣き。会社でも控室で聞けないから倉庫で隠れてニヤニヤと。アイズマンのキャラ崩壊す。ダブルセブン見てないですね。コネリー以外はボンドらしくないと思ってたけど、グレッグはボンドでしたよ。お暇な時どうぞ。カジノロワイヤルは絵が綺麗でお曲もいいから一番好きです。新しい商売楽しみにしてますよ。今回は重いメールも送ったので手短にこの辺で愛を込めということでありがとうございました。まあ過酷でしたか。洋風喘ぎ声がね。洋風喘ぎ声ね。まだまだあればまだまだですよね。じゃあまたね、実際に測ってね、雪村さんは十二全治ではありませんでしたっていうことをね、全世界の方に向けてまた報告したいと思いますので、時間があればよろしくお願いしたいと思います。っていうところでね、実はもうちょっとメールが来てるのにね、時間が来てしまったのですよ。なのでですね、なんと驚きの第4部に行きます。ですのでお付き合いいただける方はどうぞ第4部までお聞きください。一旦ここで終了。